一咕噜拍阿的羊，一打刚阿娃，乌红色阿裤的，吉拉阿郎克，卡木伊玛乌西的卡。
イランカラプテ、おはようございます。2015年12月13日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第176回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM イーニワでは、録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。12月7日には大雪という季節を迎え、いつ雪が降ってもおかしくない季節となりました。62年ぶりの最も早い時期、11月に降った雪は溶けてしまいました。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は独自取材記事です。板関楼アイヌ語弁論大会で、藤谷留美子さんが交渉文芸部門で最優秀賞を受賞。去る11月21日に北海道大学高等教育推進機構 S 講義棟2階において、第19回アイヌ語弁論大会板関楼が開かれました。主催は公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構。子どもの部へは13組16人、大人の部の交渉文芸部門へは18人が、大人の部の弁論部門には2人が出場した。子どもの部の最優秀賞は、札幌市から出場した楠本すくしさんが、アイヌイタハアニシネピさんクエクスイキ、アイヌ語でククを言いますを語った。大人の部の交渉文芸部門では、ビラトリ町二豚にから出場した藤谷留美子さんが、おきくるみとフクロウガミのカムイユから信用を歌い、最優秀賞を受賞した。藤谷さんは7分近い話を完全に暗記し、感情を込めて語っていた。その他、白老町から出場した山本理恵さんと、北広島市から出場した高橋ひとみさんが、それぞれ優秀賞を受賞。弁論部門に出場した沖津翼さんと平田敦さんは、2人とも優秀賞を受賞した。審査員からは、子どもたちの発音やアイヌ語を流暢に語る様子に簡単の言葉が漏れていた。本日2つ目のニュースは、11月17日付北海道新聞より、自然府魅力を再確認、ビラトリで全国の織物店。植物から作った全国の織物が並ぶ古代織産地連絡会主催による自然府展が、11月14、15の両日、道内では初めてビラトリ町内の二豚に工芸館で開かれた。山形や静岡など全国から集まった作品を展示販売。14日には各地の職人の意見交換やアットシオリの実演で盛況となり、同連絡会のメンバーでもある二豚に民芸組合の職人たちは、自然府の産地が一体となっての情報発信に手応えを感じていた。自然府はシナの木やクズなどを素材とする織物。ビラトリ町二豚に地区では、アイヌ民族の職人らが主に板、木の盆とアットシ、オヒョウの樹皮の糸で作られた織物を製作している。共に経済産業省の伝統的工芸品の指定を受けており、アットシの知名度をさらに高めようと、6月に同民芸組合が同連絡会に加入した。ワークショップには約40人が参加。 はじめに山形や静岡、沖縄などから集まった6人の職人と、アットゥシ織職人の藤谷留美子さんが意見交換した。シナの木の皮は年間で2日間しか取らない。オヒョウとシナは同じものだと思っていた。どの地域も自然を敬う立場は共通している。などと、それぞれの製法の特徴などについて考えを示し合った。その後、藤谷さんはアットゥシ織を実演し、参加者は興味深げに織の作業を見学した。藤谷さんは、木の皮を煮た後の工程や材料の採集方法が異なり勉強になったし、多くの人に喜んでもらえて嬉しい、と笑顔を見せていた。自然普天には2日間合わせて札幌や旭川から延べ約220人が参加した。同組合の海沢守代表は、来場者に二豚の工芸品を手に取ってもらえて PR になった。これからも道外での自然普天などを通じ、他産地について勉強したり、アットゥシや板の魅力を伝えていきたいと話した。本日三つ目の記事は、11月29日付北海道新聞ヒトランより、著書アイヌ学入門が古代歴史文化賞大賞を受賞した瀬川拓郎さんを取り上げます。古代の歴史文化を題材にした優れた書籍を表彰する第3回古代歴史文化賞の大賞を、講談社現代新書で発行した著書アイヌ学入門が受賞した。大変光栄だし驚いている。アイヌの方々に自分たちの歴史、文化に光を当てられたと誇りに感じてもらえればより嬉しい。考古学者で旭川市博物館長。著書は文献などをもとに、アイヌ民族が10世紀頃にサハリンへの進出をはじめ、15世紀には交易を求めてアムール川下流域を訪ねたエピソードなどを紹介。広大な北東アジアで様々な民族と交流しながら生き抜いた姿を生き生きとした文章で解説した。選定委員には、多様な資料を広い視野で分析、ダイナミックな民族の姿を提起した。アイヌ研究は大きな飛躍を遂げた、と評価された。6冊目の著書で、アイヌ民族の知られざる歴史に目を向けてほしい、との思いで書いた。2月の発行から5版を重ね、現在2万部。編集者によると、この種類の本ではベストセラーという。活動的で活発な姿にワクワク感とかかっこよさを感じられているのでは？アイヌ民族の若者からファンと声をかけられた、と照れくさそうに話す。札幌市出身、札幌西高時代に遺跡発掘を体験して考古学の道を志した。考古学は、発見されたものから歴史を組み立てる学問、新しい歴史を切り開く力があると感じています、と話す。旭川市在住、57歳。本日4つ目の記事は、11月30日付北海道新聞より、90代の証言、後世へ、ビラ取り、有志が町民聞き取り。戦後70年を機に、日高管内ビラ取り町の有志による実行委員会が、1960年代までの町民の暮らしぶりなどについて、90歳以上の町民から聞き取るプロジェクトを始めた。来年3月までに35人から生の声による町の歴史を聞き、小冊子にまとめる考えだ。実行委員会は、今後も新たに90歳になる町民の聞き取りを続ける。聞き取りを撮影した映像の活用も考え、先輩の貴重な生の声を若い世代に引き継ぎたい、と話している。この昭和の商人に学ぶプロジェクトを進める実行委員会は、町内の農業、互いの勝弘さんが代表を務める。民宿経営者や福祉施設職員、主婦ら30代から60代までの12人が参加した。町おこし活動などで顔を合わせる機会が多く、この春に、先輩たちの昔話は若い頃はうざいと思っていたけど、今になってみれば大事なことを話していた。今のうちに残しておこう。と話が盛り上がったのがきっかけだ。実行委員会は、 住民活動を支援する町の事業から本年度16万2000円の助成を受けた。ビデオカメラなどを購入し、動画で話を記録している。終戦時に20歳で、太平洋戦争前後の記憶も明確に残っている90歳以上を対象とした。町内に100人ほどいるうち、自宅で暮らしていて話を聞けそうな97歳までの35人を選んだ。8月末から聞き取りを始めた。出生経験のある町民は、昭和18年、1943年に台湾に行ったが、航空基地に飛べる飛行機はほとんどなく、毎日食べ物を作っていた。ビンタされない日は稀、時には靴やベルトで殴られた、などと振り返った。戦争をめぐる記憶は鮮明で、引き上げ時、静内からビラ取りまで約50キロを歩いて帰った。大陸で終戦を迎えた夫が3年経って何の前触れもなく帰宅した、などの声も聞けた。戦後の暮らしぶりについて、服を裂いておんぶ紐を作った。ビールの蓋をバッジにして遊んだ。札幌ビールが一番の人気だった、と語る人もいた。実行委員の一人、熊谷敦子さんは、物のない時代にみんながひたすらにひたむきに生きてきた、と聞き取りの感想を話す。聞き取りは1時間をめどにしているが、2時間近くになったり、終了後に思い出したことがあるから、と電話してくる人もいるなど、全員が喜んでくれているという。年度内に証言を抜粋した小冊子など、成果を形に残す。実行委員会は、16、17年度の両年度も活動を続ける予定だ。本日最後の記事は、12月5日付、北海道新聞読者の声より。福岡市の主婦、野口康子さん、58歳の声です。アイヌ民族の美に感動。先日、福岡県太宰府市にある九州国立博物館で開かれていた特別展、美の国、日本に夫と出かけた。開館10周年の記念企画で、正倉院宝物の五弦の琵琶など、国宝や重要文化財が数多く展示され、入場制限も出るほど多くの人で賑わっていた。その中に、アイヌの美コーナーがあり、衣服などが展示されていた。東京国立博物館所蔵のアットゥシ、三重県松浦武四郎記念館所蔵のテタラペというアイヌ民族の衣に多くの人が立ち止まり見入っていた。私も初めて見るアイヌ文様に魅せられ、じっと見つめた。イラクサや樹皮の繊維などで織られた布は丈夫そうだが、左右対称の美しさはまさに芸術品だった。襟や袖口、裾の模様、また背中部分の柄はどんな思いを込めて織られたのだろうか。先人の美意識に畏敬の念を抱きつつ、アイヌ民族や文化について知る機会をもっと持ちたいと思った。以上が本日の記事ですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほど藤原留美子さんがですね、アイヌ語弁論大会で、最優秀賞を受賞されたという記事ございました。
はい、
誠におめでとうございます。
ありがとうございます。担当は千石優子でした。